戦闘大勢 .com。本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが太陽区の戦闘員戦闘有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけでね、
はい、テンション急に下げて
さっきは全然
ちょっと慣れちゃって
毎回は同じセリフなのに、なんで途中で使い使い何度かなってちょっとおかしくなっちゃった
もう疲れちゃって ちょっと飛ばしすぎ今回はちょっとね、
抑え気味
で、いや
まさかの
何を言ってますか、バカ野郎。
ドッキリ
ドッキリどうですか。
あの雑誌でムーのことを書いてあって、ムーの編集長、今の編集長が、その何かコラムというか、まあ、あの、ご挨拶みたいなのを書いてあるんだけど、今年で40周年なんですって。
ああ、ムーが。
で、まあ、いろんなオカルト雑誌がね、やっぱりあったけども、コツコツ続けてこられましたと。それやっぱここまで40周年まで来られたのは、一人にね、やっぱり読者の方のさ、応援と励ましのおかげでさ、ありがとうございましたって言ったら、任務40年かと思うと、ちょっと俺、まあ、手前味噌になりますけどね、俺らも偉いなと思うのはさ、俺らどっからの励ましもさ、お便りよりもなく10年目ですから、これ。もうね、砂漠に咲いたバラですよ。
確かにね。
奇跡だね。
奇跡ですよ。よく続いてきて、誰も励ましいいか。
たまにね、来てたり、ね、最近来てないですから、
ね、たまにね。
いや、あのね、俺たちもさ、大学の時の友達っているじゃん。まあ言いたかねえけどさ、ね、はっきり言えば上とか、山口とかさ、青柳とかさ、森とかさ、丸本とかさ、ね、フルネームは言いませんよ。いるわけじゃないですか。これね、他の誰か、あの人、大学で他の仲間がね、なんかポッドキャストとかやってるみたいだよって言ったらさ、もっとこうさ、盛り上げてくれるもんなんじゃねえかなと思うんだよ、俺はね。これどっちかなと。俺、まあはっきり言うと、俺らに人徳がないのか。それか、お前らが冷たいのかどっちかなの。いや、俺他の人はいいよ、もうこうなったら。知り合いはさ、なんとなく続けてるって知ってるわけじゃない。
ちょっとなんか不思議な現象があったのは、前にあのフェイスブックでさ、例えば内野さんがなんか普通のなんか家族でどっか行きましたって写真あげると、結構みんないいねするんですよ。で、ポッドキャストの新しいやつあげましたやつの中で4人ぐらいしかいいねとかね、この現象な何なんだろうなみたいな。
宣伝感があ
るの。
いや、宣伝感っていいじゃん。宣伝感があると少なくなるはあるよね。
いいじゃん、だって。
いいじゃん。
別に、うちらのあれ
は。それでお金になってるわけじゃない。
お金になってねえじゃん。
まあでも。
4いいねだろ、フェイスブ
ック。4いい、例えばね。そんな。だってさ、いいね押すぐらいさ、ワンクリックなんだから
さ。あのさ、
別にさ、
あれなんですよ。
わかった。もういいねこじきでいいですよ。いいねこじきでいいんだけど、
これ例えば、いいね押して聞かない。それでもいいですよ。
もちろん。俺たちは聞けって言ってんじゃないから。
そう。
わかる、上君。聞ける。あんだもん。上君、山口君、青柳君、森君。
でもね、山口はブログで紹介してるから、いいんですよ、全然。してくれてるし。多分いいねもしてくれてんじゃないの。
まあ、あいつの場合に聞いてないからね。
まあ。
あと、まあ、ヤギはこの間ね、ツイッターにダイレクトメッセージ、
久しぶりに
来ましたみたいな、ちょっともらったりはしてるけどね。
確かにもうちょっといるかな。
もうちょっといるだろ。
もうちょっとい
る。
大学の時、大学の時もうちょっと友達いなかった
わ。だ君が太一君とかは聞いてるって
言ってた、ね、言ってた
これ前同窓会の時に、
本当、
意外な方が聞いててくれてるみたいな、
なんだろうね、面白くないからかな。
いや、違う。
まあ抜本的に言うとそれがあるわけですね。
もう笑うしかない。
これ な夜中に。
こんな夜中に。俺、ジョーカーが二人来たのか
な。笑うしかない。
いやいやいや、
そんなわけないよ。そんなわけない
よ。だからな、それか。座ってないじゃないですか。それはあるな、
全然気づかなかった。10年
間気づかなかった。
全然気づかなかった。
10年
面白くなかったの
つまんなかった
ポッドキャスト嘘。全然気づかなかった。
あ、10年目にして、まあ勉強するのがあるね。
あれ、いろいろある。
10年目にして、つまんないということに気づくと。
そうそうそう。
あるあるある。だからね、面白くするためにテンション上げていくんだよ。
テンションを。
テンション上げていきましょう。
あと顔芸していきましょう。顔芸。
顔芸わかんない。
顔芸していきましょう。
ね、顔芸は伝わってんの。
顔芸していきましょう。
というわけでね。
パクリ人生相談のコーナー。
パクリ人生相談のコーナー。イエイイエイイエイ。
行きましょう行きましょう。
だからね、毎回毎回激アツの人生相談をね、ウェブからパクってきておりますのでね。今回も勝手に答えてしまいましょうというね、今回もこんちゃんがウェブから激アツな相談を、
そうですね、あの激アツなあの悩み持ってる方たくさんまだいます
ね、はい、ね、はい、6年前から友達のママ友に関して相談させてください。女性30代カトリーヌさんね、6年前から友達のママ友に関して相談させてください。きついことを言ってくるくせに関わろうとする人って何を考えているんでしょうか。今年に入って話すたびに嫌味を言われます。私の日に関することではなく、1年前私が風邪ひいた時おかまごいだったよねというようないじりです。機嫌にもよるのか、彼女が誘ってくるので、じゃあこの日はと提案するととなったり、会話しててはって受け答えされたり、私自身嫌がってる態度も示してきます。そういうところが本当に嫌なので連絡をしないようにすると、しばらくしたらあっちからメールや誘ってきてうやむやになり、また調子に乗り出すんだけれど、もともとあまりコミュニケーションが得意な感じではなかったけど、今年に入ってから不快感を感じるほどひどいです。でも子供が同じ学区で同じ学年だから決定的なことはできないです。どうしたらいいのか、そして彼女の心情が分かる方いらっしゃいますか。私としては嫌いなら離れたらいいのにと思います。いまいちちょっと伝わってこないな。
まあでも友達が、息子さん、お子さんか、お子さんが同じ学校なので、まあちょっと、
まあ、無限にも
でもね、でも仲悪かった人がさ、仲良かった人がさ、付き合えねえなと思って仲悪くずっと疎遠になるってよくありますよ、これ別に普通に、こんなことは、だからいいんじゃないですかね。彼女の気持ちは単純ですよ、これはマウンティングですよ、マウンティング、おそらく、あなたの方に何かいいことあったんでしょ、絡んでくるっていうのは、家を建てたか、あるいは息子さんの学校の成績がその人の成績よりいいとか、多分なんかいいことが、その人にとってすごくいいと思えることがあったんで、絡んでマウンティングしてきてるんでしょ。
逆に彼女の方がもしかしたらなんか嫌なことがあったとかね、不幸なことがあって、私はこんな嫌な記憶なのになんであの人は結構幸せな顔してんだろうみたいな、
それ以外じゃないと思う、
ちょっとチクリと入れてやれみたいな、ちょっと嫌な気分にさせてやる。
もちろん本人はマウンティングだなんていう気持ちはないんですよ、なくてやるから、これは、
それはまあそうでしょうね、
そうだ、もう癖みたいなもんなんで、で、あの他にもあなたの他にもお友達もいるでしょうから、その人に任せればどうですかと、嫌な人とはもう会わない方がいいんじゃないですかね、10年ぐらいしてね、あいつ何してるかなってさ、ちょっとこう呼び出してみんなでいじってみて、やっぱダメだなってね、
そういうパターンもありますからね、
ありますからね、
まあ、そんなに無理して、
好きなくていい、元気出していきましょう。
元気出していきましょう。
元気出していきましょう。
ポッドキャスト聞いてね。ね、こういうポッドキャストありますか。
ありますか。
だからそれっぽいね。
ね、元気出していきましょう。
I can't stop the おなら。ね。性別年代不明で。氏名。
I can't stop です。
I can't stop the loneliness. プリプリプリ。おならが止まらない。うちの息子に相談されたのですが、総会見だから、総会見ね、
ちょっと、もう激アツだ
ね、激アツだ、
今、悶絶してますね、そんなに面白い、これ、
うちの息子に相談されたのですが、 中学高校ぼっちだときついけど大学はぼっちでも大丈夫って本当ですか？
もうなんかちょっとどっちかっていうとさ、この I can stop おならが止まらないの方を書きたかったんじゃないの？
まあそれ言いたい、
言いたい、
そうだよ、
思いついたんだよね。
思いついたんでしょ？
思いついて、うん、相談、一応相談のだから相談っぽいこと書いとこうかみたいな。
そうそうそう、これ別にね、2ちゃんとさ、ジャニーズのスレッドで書いてもしょうがないけど
ということでね、はい、歌ってしまいましたね、はい、誰にも相談できません、うんうん、女性20代ひとみさん、デリケートゾーンの匂いやかゆみについて、
ね、またこ
れでもさ、お前さ、お前が選んでんじゃん、
お前さ、お前近藤よ、近藤よ、
近藤が選んでん
じゃん、近藤くんさ、うちのに読ませても笑うっていうそれがメインじゃん、
そういう楽しい、
違う、
これ多分うちのが読んでるからすごい面白いさすがだと思うけど、
それかと思って、その相談かと思って、その相談
これボールライジンでうちのと返したろみたいなさ、デリケートゾーンって宇宙に言わせなかったの？そんなに好きなの宇宙のこと？いや好きなんだなと思って。どうぞ。
すいません。
取り締め出してしまいました。
デリケートゾーンの匂いや痒みについて、フェミニーな軟膏で消えません。婦人科で見てもらったところ、特に異常はないとのことで、もしかしたら乾燥が原因かもしれないと思って、一応ハトムギ、ハトムギ化粧水とフェミニーな軟膏を塗っています。ちょっと待ってくれよ。
何？
何なんだ。
いやいやいや、まあ。
いやまあ、ハトムギ化粧水ってなんで。
あの保湿用のあれじゃない。
ああ、ハトムギ化粧水ってあんのそういうの。うん、
いやハトムギってそうじゃない。なんか保湿用の石鹸でないの。ハトムギ石鹸。
でもあまり改善されている感じはありません。感じだとか性病とかではありませんでした。はい、それで。ピラキドールのケアをよく見るので気になっているのですが、使用している方います。
じゃあピラキドールっていうの。
これピラキドール。
ちゃこんちゃなんでこ
れ。あともしかしてカミソリでデリケート部分を処理してるからなどありますかね。かゆみやかぶれはそこまでないのですが、匂いが気になってしまいます。
ね、基本気にしだすと気になると思いますけど、なんで俺こんな真面目に言ってんだと思ってまず病院で何もないって言ってるんだったら何もないんですよ。あとはもうだから本人が納得するまでいろんな化粧水を使うとかなんだったとか、それこそなんだっけ、インターネット探せばさ、あそこの匂い気になる方っていうのでもう山ほどヒットするだろうから、
匂いやかゆみっていうからね、
その2つが気になる
と
か、ね、
うん、でも最後には最後の方にはかゆみやかぶれはそこまでないのですが、ね、匂いが気になってしまいますって書いてあったら話が変わってきてんだよな。
もしだ
結局最後は匂いなのかな。
匂い
の話するんだったら、うん、食い物変えてみればいいんじゃない。
そうなのかね、う
ん、だって体臭のことをするんだったら、うんうん、あるいは婦人科で匂いのことを言ってみればいいと思うけど、ちょっと自分だときついような気がするんですけど、うん、普通なんですかね。だって誰だって男だって男のチンチンにお互い介在しないからね、俺ら。
でも、あれだよね、うん、匂いが気になるんですけどって言われて、男の先生からクンクン、クンかクンかクンか。
そら、婦人科の先生のところに行けばいいでしょ。
いや例えば、ね、俺らがさ例えばちょっとチンチンのさ、うん、匂いが気になりましたなんて言ってさ、うん、で例えば男の先生のところに行って、うん、おーチンチンの匂い気になるんですけどって言って書かれたら嫌じゃない、なんか、うん、
臭いみたいな
言われたら ね、 ねちょっと嫌だよね。
いや嫌だね、
なんか鼻近づけられてから、うん、
なんつって、でそんな
ペロンなんで、
先生の匂いはどうですかみたいな、
ちょっとこしゃった、普通の人の匂いどうですかね、うわくっさーなんて大丈夫だ、
お前が医者行け
お前ら二人も今日よく眠れると思うわ、そんだけこの世の中で走れてると
大丈夫だなんて、やっぱ大丈夫でしたなんて、先生の方が臭いです
とかつってね、絶対変な出てるでしょ、頭
の疲れてるんだよ、
全然大丈夫です。
すみません、ちょっとついていけません。
絶対さ、テンションが
変だもの。
疲れておかしくなってる。
そんなことないですよ。 まあ俺ら一緒じゃないからね。結果だけ言うとね、
うん、匂いっていうのはどうなんだろう。お医者さんに相談できるもんなのかね、うん、俺も例えばほら脇がとかはさ、
う
ん、
ああそうね、
脇がね、
なんかあるからね、
あるから
塗り薬とかね、
うん、あるいは手術っていう手もあるんですけど、うん、基本粘膜でしょ、
うん、
ああそういうのはやっぱり食物食べ物を変えてみるとかさ、うん、体質で気になっちゃう人いるんだろうな、うん、自分でな。
あと股間用バブリーズみたいなのなかったっけ、ここに。
ないっけ、
バブリーズ
股間用
まあ頭に前に塗ったら危ねえだろお前。
CM できねえよ。
シュッシュッ。
なんか臭いわね。
バブリーズしてましょうみたいなね。
ねえ。
ないですね、ほんとね。間違えました。すいません。
気にしすぎ。だからこっちからすると気にしすぎじゃねえかと思うけど、うんうん、本人も気にしてるんだろう、ほら。うん、
まあでもね、
うんうん、まあ、あれですよ、やっぱ食事とかね、飲み物とか
改善。飲み物とか改善された方がいいんじゃないですか
ね。体質だから ね、
うん、あれ、そう、一つ前 の、 あの悩みって何でしたっけ。一つ
前。I can't stop the onara。シメプー。I can't stop the loneliness。プリプリプリ、オナラが止まらない。うちの息子に相談されたのですが、中学高校はぼっちでも必要、大学はぼっちでも大丈夫って本当ですかっていう。
これはね、これはね、つまんない。これ言いねごと押さないわ。押さない押さない。うん、ごめんごめん、俺が悪かった。ごめん。上ちゃん、あの、森くん、山口ごめんね。阿部くんごめん。丸もごめん。ごめん
ね。
つまんない。俺らつまんねえわ、俺。
小学生。
おかしいな。
おかしいな。
というわけで。
しかも一滴丸ごろ入ってないからね。びっくりするわ、でもさ、この映画に関するポッドキャストってのは、いくつぐらいあるんだろう。それ有名なところで言うなら、町山智博さんとか歌丸さんとかさ、大御所のメジャーどころがあるじゃない。でも、映画に関するポッドキャストなんてのはさ、
そうね。
まあ、たくさんあるんだろ
う。ある。
どのぐらいあるんだろう、うちの他のところで聞いたことある。
何が
映画に関するさ、こういうこう
ポッドキャスト、
映画に関して話をしようよってやってるポッドキャストって聞いたことある。
あ、聞いたことない。なえ、いや、いっぱいあるんだろうけど聞いたことないよ。
俺3つぐらいある、まあ、例のなんだっけ、4の字固めと
4の字固め
と、あと、はい、ボンクラ映画と、
ボンクラ映画、
あと なんとか食堂だったっけ、なんか食堂であの見た映画を2人ぐらいで語り合う。それ聞いたことある。
でどうやっぱりクオリティ的には、うん、面白いですか。
やっぱね、ボンクラ映画館はね、うん、結構面白いですね。まあ新しい映画だけじゃなくて、なんかいろいろな昔の映画やったりとか、うん、あとこういうテーマでつって、うん、それであの話したりとか、うん、でなんかそれなりになんか ゲストも呼んだりとか、
ね、ああなるほどね。
でなんかあと聞いてるリスナーからなんか、うん、投票かなみたいな、そんなのがあったりして、なかなかね、
やっぱゲストかな、大物ゲスト。
いや、そうじゃなくて、うん、じゃあ例えばさ、うん、ボンクラ映画館の方では、うん、I can stop とか言ってるよ、こんな音プップップップップップとかってやってるの。いや、問題はそれでさ、ひょっとして多分みんな真面目にやってるんじゃないか
あ、そういうことね。つまりあれだ、俺らが勝手に楽しんでるように聞こえちゃってるって。
そう。
一生懸命楽しい。
大丈夫です。
盛り上げようと演出してんだけど、それが勝手に俺らが楽しんでるように聞こえちゃってる。
どうも。前回市村が、宣言よしこが演技を舐めてるっていう。
そうそう。
俺らはポッドキャストを舐めてる。
そう。
こいつら舐めとる。
舐めとる。おそらくだけど、ちゃんと情報とかのことも、はい、まあ台本はないと思うけど、さすがに情報とかのことも配分しながら、ちゃんと伝えたいことを
伝えてる、
あの、出てる人は伝えてるんじゃないかな。
ボンクラ映画館なんかは特にそうですね。
俺思うんだけどね、だからさ、次回からちょっと試験的に一人見てないやつを作った方がいいかなとも思ってるんだよね。だからそいつに分かるように、
あ、話す、
話す、
リスナー的な立場として、
そう、で、何って そいつは聞きながら質問しながらって、
まあだから日本刀見なくてもいいから、一人一本見ないみたいな感じか、
うん、そう、試験的にね、
うんうんうんうん、
っていうのはどうかなと思ってんだよね。
だから山口を呼ぶとかね、
あ、そうだ、まあ、例えばね、そういう、
そういう、全然違う。
ゲストにこうですよみたいな。
ゲストじゃなくてもいいんだけどね。ゲスト的な。
それもいいよね。
そっち、そっち
の方がいいかもしれないね。ちょっと、ちょっと考えようか。
いいと思います、
うん。考えようかって言ったら絶対やんねえから。そのうちにもう誰か誰呼ぶか決めとこうか。
そうです、
ね。あとで。
はいはいはい。
やっぱ
10年目にして、ね。ひょっとして、いくつか改変してみた結果、うん、必ずこの形に戻ると思ってるんですよ。俺は、お前らも全然めんどくさい、めんどくさいし、絶対こうなると思ってるんですけど、1回ぐらいちょっと変えてみてもいいんじゃない
か。10年目。
10年を締めて
ね。
あと俺思ってるのは、10年やってきたわけじゃないですか、
はいはい、
10年やってきて、うん、でそれぞれの年にベスト10決めてるじゃないですか、
うん、決めたね。
その中からオールオブベストやろうかな、
年末、
うん、ね、10年間の
オールオブ覚えてないけど、す
だから
あデータはあるわけでしょ。
そうデータはある。これまでの1位2位ぐらいまでをリストアップして、うん、その中からそれぞれ、
いや、じゃあそしたら結もやってよ。ケツも面白い、上があんだから下もなきゃ面白くないじゃないですか。
ケツも2つ
俺逆に下だけでもいいと思うんだよね。
もうオールタイムバースト、
上2つと
下
2つと
かね、うんうんうん、
まあ、両方やったほうがいいんじゃない、うん、上と下、うんうんう
ん、なるほど。今年の年末は、まあ、今年のワーストベストとあとオールタイム、
オールタイム10年間のオールタイム、
ベスト10があまりにも寂しいから愕然とすると思うんですよ。俺たち何言ったの。
これはね、多分ね、うん、リスナー増
える。いや、やっぱりね、うん、あのね、みんな見たい映画を見て、うん、そしておすすめしてるんだと思うんですよ、うん、特にボンクライガーなんか、うん、ラインナップ見るとさ、うん、面白かった映画、うん、
見たかった
見たかった映画、そして自分の思い出に残る映画とかをこう、うん、やってるんで、うんうん、別に見たくもねえ映画を見てさ
無理やり見せられて
無理やり見せられてやってるっていう、
そういうことやってる人たちはいないと思う。
そう自分たちがこれを取り上げようみたいな好きな映画、
そこかもしれない、
これつまんなそうみたいなのね。で
おそらくだからシネマ4の字固めの人たちだって、
う
ん、あれ公開作でしょ、
うん、そうそう、
やっぱり
今やってる
映画、今やってる映画とか、
う
ん
う
ん、
情報になって
天気の子とかそういう感じなのか、
うん、そう、うん、あと何とか食堂っていうのも確か、うん、映画館で見て、うん、飯屋で話すみ
たいな、うん、そんな冷静考えると普通はそうなるんだけど、うん、それはあえてやってないわけでしょ最初から、
う
ん、
そう
です
、
ね、うん、そうそう、うん、だそこがチャレンジングなんだけど、うん、もうちょっと何とかして見ようか、うん、
まあ、つまり埋もれた名作を俺たちは出すっていう、
あ、まあドブ川に潜って真珠取ってくるみたいな感じです
よね。ドブ川に潜ってうんこ取っちゃったみたいな。
そうそう、うんこならいいよ、うんこならわかるから、なんだよっていうものがこれなんだろうね、わかんねえよってさ、まあそれが一番面白いんだけどね、これなんだっていうのがね、はい、
とこういうスタンスでやっております、 A 型テスターエンジョイコーナー、はい、どうですかデン、どうですかデン、どうですかデン、令和
なんで向こう向いた
の。響く、
ああ響く、
響く
気持ち悪いと思って、なんだろうと思って、いいのかなと思って
、毎回毎回そういうスタンスでね、やっております。映画どうですかでんのコーナーということで、今回の映画は黒い乙女
9
ということでね、
クゾの顔見てみよう、早く終わってくれって言
われて。9のところ、後でエコーを入れてください。
うるせえ。
怒られちゃった。怒られ
ちゃった。一応、うるせえって言われて。
怒られちゃった、収録中に。
というわけでね。黒い乙女9、これはさ、Q&A で、2部作っていうのは分かって言ってんの、
ね、
分かって言ったの、
一昨日気づきました。一昨日気づきました。
そうな気がしてたの。
一昨日行った時に、
これを、提案した時は分かってなかった。
分かってなかった。だこの Q って何だろう。分かんなかった。
はい、というわけでね、あらすじ、養護施設で育った孤児のメイが裕福で優しい宇田家に引き取られることになった。宇田家にはメイより一足先にラナという同い年の少女が養子として迎えられていた。ラナは隕石が落ちてきて地球が滅亡すると疑わない変わった少女であったが、話していくうちに2人 2人の趣味や誕生日までも同じということが分かり、メイとラナは本当の姉妹のように仲良くなっていった。ある日、宇田家の夫妻から家業が失敗し、どちらか一人しか養っていくことができないこと、1週間後に2人が離れ離れになってしまうことが告げられる。そのことにより、メイとラナはお互いにいがみ合う仲になってしまう。どちらか一人が養護施設に戻される前日、ラナがメイを呼び出し、宇田夫妻の秘密の会話を聞いてしまう。夫妻は子供たちを養護施設から引き取って幸せを与えた後に追い出すことによって絶望する顔を見て、自分たちの快楽を得ていたのだ。憤慨するメイとラナ。ラナはメイに夫妻の殺害計画を切り出した。そしてラナの背後にはおたふく様の姿があったのだった。ねえ。はい、これあらすじ全部最後まで言っちゃいました。
そう、でもね、一応どんでん返しがあるんで、そ、
う
ん、の部分はだから、まあ始まったら、
ああ、そうですね。はい、は
い、いいところから言います。はい、俺まず、これすごい面白かったです。うん、はい、すごい面白かった。うん、で、はい、特に良かったのは、うん、お父さん役をやっていた、うんうん、和田聡さんっていうのかな、和田聡さんっていうのかな、あの人。
和田
聡広志。
聡広志。
なんていうの、
そうそう、まあ、あの人昔ちょっとトレンディドラマとか出た、
あ、そうなん
だ、人で、
あとあれだよね、
うん、なん
か東京アンケートが出てた、ね、
うん、あとあれでしょ、うん、なんだっけ、下町ロケ、
下町ロケ、
あ、そうなんだ、はいはいはい、
で昔我らが辻智彦さんがね、
うんうんうん、
ちょっとね、俺最近あの人に和田さんに似てるって言われてるんだよと言われてるのをちょっと思い出して、
和田壮
光
さん、
和田壮光さんで、和田壮光さんに似てるんだよみたいなことを言われたのを見ながら、うん、あ、そうだ、うん、と思って見てたら、うん、確かにちょっと顔つき辻に似てるかなって俺は思った、うん、それがよかったね、
雰囲気ね、
うん、
俺はね、ちょっと結構怖いシーンが、ね、あってね、あのおたふくさん、
はい、
ドンっていたりする、ちょっとマジでビビっちゃう、
そうなの、
おーおーみたいな、なった、だからちょっとこう怖いな、っていう、そんな感じですね。あとはその里親の、お母さん役の
見せよ、
見た、そう、はい、俺ちょっと今度誰かが綺麗な人だなと思って、そしたら三谷よ出てきて、ああ、そっかそっかそっか、うん、ね、うん、
グラドルだったんですよ、ちょっと、
そうそう、グラドルみたいな、今女優とかでいろいろ出てたりとかね、うん、してますけどね、
うん、あ、じゃあこれね、うん、全体的に俺も面白かったんだけど、うん、特に、うん、俺あんまりさ、いきなりこのさ、ポッドキャストよくさ、パート2だけ見るとかあるじゃん、うん、でその時ってパート1見たかったりするんだけど、うんうん、初めて
進撃の巨人みたい
な、 A もね見ちゃった、
あ、そう、
俺も見た、
見ました、
もう出てるよ、
もう出てる、ギリ出てます、8日ぐらい
だから、最新、そう俺この間行った時、あれ、あっちに Q が置いてある、こっちにも Q が置いてあるなと思ったら、いや、ええみたいなね、そんな風になっちゃった、
そうなの、もう A 出てる、
出てる、A 出てる、いや、それが、そんなに、まあ、なんつう、あんまりその続きものを見るってことは俺あんまないんだけど、ポッドキャストの、あの隕石がすごい気になって、なんつのラース・フォントリアのさ、
はいはいはい、映
画あります、ね、あんな感じのさ、なんかドカーンとか映像が出て、あれが異様に引っかかってて、隕石どうなるんだろうって思って、なんかそれがすごい惹かれて見ちゃいました、
続きま、僕ちょっと A 見たいんで、 A の
話
はします、
マジで
現時点で見てない、
マジで、
お前らね、
マジで
ダメだって、
だって A 俺出てないから、俺は一昨日知ったんだもん、 A 出てるって、
A と Q は、ある意味全然違う映画かもしれない。
本当、そうなの、
全然違うよ。
あ、
もう悪いけど、まあ言うわ。君たちも遅い。
遅い。
いや、でも、じゃあ A 見たから何か解決するとは思わないでしょ、別に。
なんか、全部放り出された感じで終わったから、あれ、なんだろうな。
あ、物語のオチはつきます。
つくでしょ、
つく。でも、ネタバラシは基本 Q で全部終わってる。
そう、
ネタバレし、あと1ポイントだけ、1ポイントがそのワン要素をだからね、まあいいや、まず先に Q の話しましょうよ、
Q、
うん、は
いはい、の話ね、なんだっけ、
いいとこだよ、
いいとこだよね、いや、なんかさ、クラの中でね、 蔵の中でなんか何種類もなんかクリーチャーみたいな人た
ちが出るじゃん。一人だけどな。
あ、なんか目が。
あと
一人なんか。
おたふく出てきた。
おたふくともう一人なんか。
あ、目が見えない。
目が見えない人。
なんかちょっとなんかこうちょっと。あれが怖かった。
あれも怖い。
意味不明で怖かった。
あれも怖かった。うんうんうん。
あのね、俺ね、こんちゃんチョイスするずいぶん前に見たんですよ。
あ、そうなんだ。
佐藤佐吉だし、ね、キルビルみたいなさ。キルビル。
役者で出てたの？
キルビル。キルビルは役者。
あ、そうな
の？松葉屋の店長。風松隆起の女将に、あんたなんとか知らないよって、いつも怒られて、はいはいはいはいってやってくれて、もじもじしてる、あの、ハゲ頭の巨漢の人の役で。それで、まあシナリオで一番有名なのは多分あれでしょ、あの、殺し屋一でしょ。殺し屋一。で、まあうちのは、あの、DVD 会社で見てると思うけど、東京闇虫の監督だよね。
ああ、なるほどね。
だからちょっとこう、基礎展開じゃない、基礎の部分がある人なんですよ。あの、必ずおかしなことをこうギュッと放り込んでくるっていう。何らかの形で辻褄は合うんだけど、これ先週も結局辻褄は合ったし、なんだかんだと。だから、その部分の、基礎の部分っていうのは、実はね、A の方に全部集中してるんだよね。
ああ、そうなんだ。
っていうのは A の方で、Q の方は、まあ、じゃあここからネタバラシになりますけど、やっぱりびっくりするのはあそこの部分だよね。あの、殺したいっつって殺したのに、お父さんとお母さん生きてたんだよ。あれはさすがにね、びっくりしましたよ。
あれ、あれ
でも、でも俺は分かったけどね。
あの、埋めるときに、
私が埋めとくからって、ああ、埋めねえんだろうなって。
まあ、
俺全然
分かんない。俺は分かん
ない。何せ、おたふくでビビってるぐらい。
じゃあ、お父さんとお母さんじゃない、あの、あれが本当の夫婦じゃないっていうのも分かった。
それは分かんない
けど、つまり主導権を握ってるのはあの女の子の方だったっていう。
ああ、それはね、なんとなく分か
る。それも分かんなかった。
なんか分かんなくて。
全然分かんない。
あらーみたいな。じゃああれが、あの、死ねばかの、死ね死ね死ねって言ってるのが、メープル超合金の人だって
分
か
る。それはね、
俺ね、知らなかったね。メープル超合金の人知らなかったから、あの人なのって出てきて。
いや、あれうまいと思いましたよ。
あれすごい。
すごい。大体、あの映画にさ、お笑い芸人とか出るとちょっとやだみが出るじゃん、なんか、またこういうことやらせてみたいな、それが全然なかったね。
あ、下町ロケットじゃなくてね、あのおかえり早草の竹山さんみたいな急に真面目な役をやるみたいな、
なんか狂気走ったやつが本当に狂気な感じでよかったっす。
あれよかった。だから まさか安藤なつじゃない、似てるけど違うだろう。
安藤なつの顔知らなかったよ。くこんな役者、いろんな役者さんいるんだなと思ってたら、
いいところしい、いいところしい、
そうそう、さっさと引っ越しみたいなこと言ってるからさ、おお、やってるやってると思ったら、早くちょっとそろそろ出てきてる、
はいみたいな、はいはいはい、あ、普通の人だね、
なんじゃそれみたいな、あの辺のなんかこう、あの伏線のまとめ方っていうのはさすがだなと思ったし、とにかくなんかこうでね、あの偶然なんですけど、ほら、飯野君の映画ちょっとお手伝いして、それで現場に行った時に、あの、安倍さん、安倍真美さんという役者さんが、女優さんがいて、その人が A に出てたのよ。で、なんか、その安倍真美さんのツイッター見た時に、黒い乙女 Q の宣伝してるから、あれ出てんのかなと思ったら、ひらがなで安倍真美さん、あの、A の方になんか出てたりして、それで、本当ね、DVD 見て、Q 見て、A を俺、ロードショーで見に行こうと思った。謎の時は知りたいから。で、結局行けなくて。でも、ちょうどよかったんですよ。Q 見て。だから、皆さんが Q 見てる頃で、俺 A 見てたから。ああ、なるほど、ああ、なるほど、そういうことか、みたいな感じで。うちのいまいち面白いのがあった。その、いつもの佐藤作詞らしい感じではあったよ。東京闇牛の時と同じ。
でも恐怖描写としてはもうなんか触傷気味かなっていう気はしたね。俺は
後ろ振り向いたらバーンみたいな。
俺またああいうのに全然まだビビりますから。
本当まあでも
ちなみに長森さんはまだ絡んで
制作、ね、
制作
すごいね、
何でも絡んでる、
ね、俺も面白かったなと思ってて、と思ったら長森さん出てるかな、
さすがやね、もう何でも何でも最近見るの何でも出てくるん
だよ、今日面白いのはもうよく
面白いのは絡んでるんです
よね、すごいこう V シネマとか日本映画の底上げに貢献してるよね、すごい才能だなあの人、でも佐藤佐吉監督はやっぱ上品だなと思ったのは、あの設定で女の子2人出てるのに、あの性の対象として見るエロいシーンっていうのがすがりつかれて最後太ももがボーンって一本見える、そのカットだけなのよ、あとはすごく抑制的に撮ってて、あ、佐藤佐吉って人は上品な人なんだなと思って感心してみた、それはあとはもうシナリオのこう妙だよね、うん、俺は割と乗ってみれたので、そのどんでん返しの部分とか、
う
ん、
まあそういう意味でシナリオはやっぱりうまいよね、
うまいです、さすがだと思います、うん、できてる、
シナリオで見れちゃうんです、
あと最初に出てきたシスターの人、あれあの亀止めの人
だったの、
あの人
奥さんのね、
奥さん
役、ああの人がさ最近有名な人
そうそう、うん、
ただちょっとなんか、うん、なんかやりすぎな気がしたけどね、あのシスターは。
あのシスターは別に A でもあんま噛んでこないよ。
でも、出てきた時の演技が。
あ、演技
が。演技がちょっとやりすぎな気がした。そこまで、そこまでやるとちょっとわざとらしいなっていう気がした。
あと飯食うシーンに最初にさ、お蕎麦食べてたじゃん。うん、であれ、一人一人食わないでさ、束になってるところからさ、だから、あ、なんか異様な感じがしてさ。
え、でもうちそうよ。
だいたい家族のシーン、あのシーンだと、みんなで一緒に同じものをつくっていう描写であれやらない、鍋とかそばとか、
鍋はやるけど、そばであれは
やるやる、そばそばそうめんでドーンってやってみんなで食べるって、だからその一体感を出すというか、だからその象徴なんだろうなと思って、
なるほど、なんだこれ、俺もそうめんはやったかもしれないけど、
コンちゃんの家だと、もしかしてその
別々で、そばは別々で出てくる、ただそうめんは確かにまとめて出てたかもしれない、で、その後でまた餃子よみたいなまたドーンって出てくるんですよ、まあ、餃子であれはいいかなと思ったけど、なんかちょっと異様な、ニンニクいっぱい入れたわよみたいなさ、
あ、まあ、鍋と餃子とそばか、
そばと、あとなんか朝食でなんかわけわかんない花みたいな、なんか
サラダか、うん、
あ、また出てきた、
一個にまとまった料理を食ってる
っていう、ね、だからそういう演出意図だと思いますよ、
そういう
あれは、
スカダンダの中で加わらない加わるみたいな、
そうなんかそれがなんかちょっと異様に感
じ、じゃあうちは異様なのかよ、うちのおそばは異様なのかよ、
本当です
かね、その家のなんかおたふくに見えない、ちょっと
やめて、その家のルールだろうな、その家のノリじゃない、
うちはそうやって食ってるよ
家におたふく入れて
入っちゃいけない、プラが
ありがとう、
でもなんとなく、あの目が見えないクラニーの女の子は、もう前にいた、あのプロトタイプの1号だっていう気はしたでしょ、
プロトタイプ、つまり、まあ、ああ
いうふうにまた入れられて、ああなってたっていう気はしたでしょ、もう、
まあそれは分かるけど、なんで目があんなふうになっちゃうの、
まあいろいろ苦労したんじゃない
の、だからアップデート、クラニー入ってアップデートしてくれないかなみたいなセリフ、
進化、人間として、ね、人間として進化し、ね、したら、ああいう感じになっちゃうってこと？
いや本当に、
なるほどね。
あれはでもね、A でそういう
あんまりちゃんと説明してないよ。
多分ね。
なんでああいう目が見えなくなってるとかっていう説明はないよ、
ね。多分ね、あれはね、どっかの段階で目を潰してる描写があったんで、シナリオの段階では。だけど、いらんやろっつって、
もう気持ち悪いだけだし、
そこまでやる必要ないやろ
っつって、ああなってる状態の方が怖いから、
謎のままの方がね、不気味さは増しくるかもしれないよね、説明するより、
基本ほらオタク様の呪いっていうのは別に超常現象みたいなのがベースにあるんで、
あのオタク様っていうのは、 実体としているの、それとも霊的な。
どうしましょうかね、そろそろ。
やばいやばい、そっから話すと、
もう全部
言わなきゃいけないから。マジで。
あ
なんで、
見ないやろ、
見る見る見る見る、俺見る、
なんで。なんであれ夫婦が荒れちゃってるかとかっていう理由になってくるから
さ。あなるほど。僕、だって次 の, あの課題作、A にし、A にし
よう。それはいいよ、も
う。それはね、もう見ちゃってるから。
あれだな。だ言おうとしたぐらいだから、俺は見ます。俺は見ます。うんね、
あのね、
うん、まあいいんじゃない、
抜本的なことは、ね、問われないんですよ。うんうん、ただ、オチは、腑には落ちます。そういうことかと。うんうんうん、一応これこういう理由で隕石がっていうのも出てくるし、
隕石もちゃんと出てくる。
隕石も出てくるし、あの女の子最初に閉じ込められたあの、うん、化け物みたいになってる女の子がどういう来歴だったかっていうことも明らかになるし、それはもう全部、全部あの明らかになるんで。
なるほどね。
ただ、うん、あの本当のところ何だったのっていうのはよく分かんないけど、
まあでもそこは謎のままにしといた方がみたいな、
いやもうこれ以上は描けないってことじゃない、もうあれそういう話じゃないから、やっぱりあれはあの女の子が自立するまでの話なんだよ、 A と B 合わせて、A、Q と A 合わせて、あの女の子が自立して自分の人生を見つけるまでの話だから、
ね、なるほど、うんうん、なるほどね、うん、そういうテーマがあるね、
そういうテーマだから、うん、だから Q だけ見てると、うん、確かに、まあ、謎かけは謎かけで終わる、あれじゃね、 A を見てちょっとね泣けてきました、
あそう、うん、
そんなにね、うん、あのこれをバカにしたもんで、ね、で佐藤早紀監督って、うん、あの本当ね、なんか人間っぽい描写と、うんうん、そこでそういうこうなんか友情とかお互いの思いやりみたいなのを出すんだっていう描写をねたまに入れてくるんですよ、ぶっと、そこがね、うん、黒い乙女 Q&A ではすごく効いてて、うんうんうん、俺はだからあの Q 単体でも面白かったけど、うんうん、A 見るとまあまあ、ああそういうことかと、うんうんうん、情緒に訴えてかけてくるのは A の方、ただね、うんうんうん、ただね、先にこれじゃ言って、これだけ言いましたよ、うんうん、これね2時間でまとめた方が良くなかったかとは思う、ま
とめられるか、確かにね、だって1本目60分ぐらいしかなかった、
日本、うん、A は何分、
うん、A もね 80分か70分か、なんだけど、うん、なんだけど、うん、Q のあれがだいぶ長いの、うんうんうん、Q の部分がね長いのよ、うんう
んうん、振り返りがね、
振り返りが長い、
で Q の説明する部分、前回までのお話みたいな感じで、
うんうん、そうそう、それがもう普通に、あれいつになったら A だけの独特のシーンで出てくるのかなって思っちゃう、でそれが出てくると Q のあの時にあの裏でこうでしたって、じゃあそれ分かるから Q 見てればもう、
大体 Q 見ないで A 見るやつはあんまりいないだろうから、
いないから、だからもしこれを
一本にまとめ
るんだったら本当におおって思ったんだろう、うん、まあ長森さん、
これなんで2本に分けたん
ですか、ね、いや多分そういうあれでしょ、うん、そういう戦略でしょ、うん、Q と A で2つにしてっていうのをあえて最初からやろうとしたんじゃない、うん、それがまずあったんじゃない、
どう思うけどな、
でもたださ、リスクもあるわけじゃん、例えば
1本目こけた
ね、1本目がさ、うん、あの引き付けられなかったらさ、うん、A 見ないやつ A の方が落ちるわけじゃん、
まあね、
Q で引き付けられなかったら、
まあ、それ以上
だからね、 Q、 そう Q 以上には A が上がるってことはないわね、
ないないない、
それはリスキーかなとは思うんだけどね、
でもあれ見たらだってもう Q 見たいっていう、
A 見たくなる、
なるなる、
は少なくともオチだけでもなんとか知りたいってやっぱり思うんじゃない、
まあ、それは思うだろうけど、
見ちゃうと、
でも、
う
ん、中にはもう QA は見なくていいやっていう人もいるわけじゃん、で A から A だけ見るってやつはいないわけだから、
まあいないね、
だから確実に A の方が落ちるわけですよ、うん、そこがねって思う、うん、でもまあ2本で売るわけだから、まあ 2本分は設けられるのか。
そういうこと。だって制作費は1本分なわけだし。
まあほぼ 1.5 だね。
1.5
なの。1.5 で2だ。
それがね、だからもったいないといえばもったいない。ただ、新しい要素が出てくるのね。A で、新しい要素が出てくる。これね、差し挟みようがないんですよ、1本にすると。それだから、
こうでしたってのは言えないけど。
これ言えないんだけど、その新しい、全く、えっていう要素が出てくるわけ。それはそこの起点のところからまたやんないといけないから。Q と A と合致させたときに、確かに収まりが悪いから、うん、QA ってやった方がいいの。
お話的に
、うん。でもそれはもう初めに企画の段階で、多分、佐藤さん、石川とかシナリオで自分で、うん、わざとやったんじゃないかなって、うん、収まりが悪いから2つに分離しましょうかじゃなくて、うん、初めからもう2本まとめたときに、実は全体像はこうでしたって見えるって話にしましょうって言って、うん、1つの起点が Q の初めから、うん、で、もう1つの起点が A の初めからっていうことに、うん、だからまとめようと思えばまとめられるけど、うんう
ん、あれだからカメラを止めるのはそれをやったの一本、
あ、はいはいはい、
あれは前半と後半にまあ分かれてるね、う
ん、映画まあ今度ね実はね、うん、映画の撮影だったんだよ、
マジで、
そうだよ、
ああびっくりしたー、もう
なんでそんなこと言
ってる、いやそれ言って言っちゃうから
やめて
何マジで切れたような目してんの、
みたいな、映画の撮影みたいな、
実はねあれもうワンカットオブザクロイドだねっていう。
あれでもすごいのはさ、前半のさ振り返るやってんだけど、撮り方全部変えてるのよ、カメラを変えてる、
変えてる、
アングルを変えてるんですよ、前から、
あ、そうそう、だから、うん、あの同じものを見てる気にはな
るんだよ、なるほどね、
セリフが同じだから、
セリフも演技も同じだね、でもね、見え方が変わると、うん、こっちに訴えかけてる来るものも変わるのよ、
あ、
うん、あ、それ目線が違うと全然見え方が変わるんだよ、
なるほどね、
まあ例えば、うん、これは嬉しいと思うけど、あの、うん、低周波でなんか攻められてる
じゃ
ん、和田さんが、あの時ね、和田さんがね、勃起してるっておちんちん立っちゃってるっていうものがね、A で分かるんですよ、
あ、そうなの、
そうそうそうそう、何立ってんのよみたいなのいうのは、まあ A で分かる、そういう小ネタもありますよ、
ああ、なるほど、
ね、だから話は一応こういうことですよ、多分最初の Q はあの主人公目線の映画なんだけど、うん、A は多分あのもう一人の女の子の目線の映画なの、うん、
はいはいはい、
まあそういうことだね、
っていうカメラワーク、
あ
ー、見え方が違う、そうそうそうそう、そういう
こと
です
ね、
そういうことです
ね、
そうですね、決して安藤夏さん目線じゃないですまああの人の目線は大体ほら2か所ぐらいしかないから家の中とあるのに、まあまあね、出てくるところと2つぐらいしかない、
多分黒い乙女 D っていうこと
があるD っていうのね、
そう、D、あのデブの D
なるほど、
まあ大体、ちょっとすごい楽しみですね、
ね、A 見て損はないと思いますよ、ね、俺はすごく、うん、
Q も面白かったですね、
うん、面白かったです、
うんうん、
やっぱこういう
ちょっとさ、着せずして、うん、A の話でさ、これ見てない2人に説明して、うん、ちょっと見たくなったな、
うん、あ、ちょっと面白い、
ちょっとこれ絶対見ようと思ってたけど、これ絶対見ようみたいな、うん、今週中に見ようみたいな、うんうんうんうん、そんな感じになった
も
ん
ね、
なんか着せずして、じゃろうと思ってた実験が成功した、う
ん、これはこんちゃんさ、もともとの映画が俺も工藤もまず面白いと思ったって、しかも近藤君が Q 見て、あ、これなかなか面白いじゃないか、はっきり言うと僕の彼女よりは良かったのよ、
もちろんもちろんもちろんです、
僕の彼女よりは良かったでしょ、
もちろんもちろん、
だとすればさ、初めからね、これだから見たくもねえやってさ、めめめのクラゲリブート進めるって
さ、あれどうなったの、
いや、チューブロリンだろ、やってはいるんだろうけど、
続編、
続編、うん、
全然聞かないじゃん、
でも予告編はやってるけどね、
予告編やってるんだ、
やってるやってる、
もうダメだろうな、多分な、
まあ、まあ、村上隆生きてる限りは、
予告編やってんだ、
やってるよ、そして僕らの世界が終わる、
だってもう、あの人たち、子供たちもう大人になっちゃう、
子供じゃないよね、
まあそうだね、
うん、あ、そっか、実写部分だけは撮ってんの、
どんな映画だかも、
ロボットが出てくるよ、あのめめめのクラゲのことしてロボットが出てくるよ、ガチャーンとしてグイーンとしてさ、
まあ、それがやりたい、
どうでもいいけど
なるほどね、
なるほど、
これは楽しみ、
楽しみだな、
黒い
のも見たいね、じゃあそんな感じでね、
はいはい、
はい、頑張っていきましょう、
イエイイエイ、
いや俺はこれおすすめです、
いや、はい、僕おすすめです、じゃあ来週は聞いてくれるかな、
打ち合わせしてからやれよ、もうなんかやるならどうせ息合わないんだ
なんか忘れてた。